こんにちは、さきです。このラジオではヨガ哲学の話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。今日は執着とその裏にあるものというテーマで、お話、私の最近の気づきをシェアしていきます。思っております。私自身が最近自分の課題にしている、課題というか何ですかね、テーマ、自分の生活のテーマに一つ、決めていることが開運ハウスを作るということです。前からヨガ哲学のサウチャという教えに習って、物を手放して家をすっきりした空間に整えていこうという実践はしているんですね。で、このサウチャって、清らかさを保つみたいな、自分自身も自分の心も体も、空間も整えていきましょうっていう、そういう教えなんですけど、で、それに倣って、自分の住む住環境を整えていこうと、思いながら、毎年ね、年末に大掃除をしたりとか、なんか節目節目に物を手放してみたりとかっていうことを、続けてはいるんですけど、この清潔に保つとか綺麗な状態に整えるってちょっと漠然としている、抽象的だなって、感じていて、綺麗の基準、整ってる基準って人によって違うじゃないですか。で、私の基準も違うし、夫と私の基準もやっぱり違うんですよね。同じ空間に住んでいるのに、整ってるっていう感覚が多少ずれていたりとかするんですよね。で、もうちょっと明確な、その自分の家を整えるっていう上で明確な基準を持とうと思い、で、引き寄せ力を、どうせならね、引き寄せ力をアップさせていくための、自分の自己実験として、どういうところに意識を向けたらいいかなって本を読んだり、いろんな人の話を聞いたりした結果、開運ハウスを作るというところが、一つ目標になったわけです。なんかね、開運も抽象的じゃねえかみたいなツッコミが入りそうですけれども、なんか自分的にはなんかただ家をきれいにするっていうよりも、その開運ハウスを作って引き寄せ力をアップさせるために、物を手放す、家を整えるってね、考えた方が、ワンステップちょっと目的が明確になるかなって思ったんです。で、さらにじゃあどういうふうに、家を整えていくのがいいのか、その開運っていうね、基準を設けた時にどういうふうに家を整えるのかって、考えたとき、床面積を広げるというのが、一つね、自分の基準になるかなって、思いました。どうしても大きい、ね、家具があったりすると、その分床面積狭くなるし、大きい家具じゃなかったとしても、ちょっとね、出かけて帰ってきた、荷物をボンと床に置くとか、なんか物を床に置きっぱなしにするとか、そういう習慣がついてしまうと、その分ね、床面積って狭くなっていくじゃないですか。だからその、床面積を広げるために、じゃあ物を減らしていこうというところで、最近、手放すということをよりね、意識するようになっています。それで今日は執着の裏にあるものというテーマで、私が物をね、手放しながら気づいたことをシェアしたいんですけど、タオルですね。タオルって皆さんどのぐらいのスパンで変えてますか？私はそこもね、明確な基準っていうのが今のとこなくて、なんとなく年末になったら新しいタオルを買って、で、買った分、古くなったものを手放すっていう感じで、なんかふわっとね、してたんです、その辺も。なんですけど、 まあ、ちょっとね、家族が増えて、人数が増えた分、洗濯物が増えてきたので、まずバスタオルを使うのをやめようと思ってね、今回、11月かな、ブラックフライデーの時に、タオルを新しく新調したので、サイズを、フェイスタオルよりちょっと一回り大きいぐらいのやつにしたんですね。バスタオルよりはだいぶ小さいし、でもフェイスタオルよりはちょっと一回り大きいから体も拭けるねっていうやつにしてみたんですよ。そしたらそれが結構良くてですね、我が家はこのタオルのサイズで統一しようという感じに今のところなったんですよ。ただやっぱりそのね、一家全員分をいきなり全部買い替えるってなるとそれなりにコストもかかるので、ひとまずはね半分入れ替えてみたいな感じで、やってるんですけど、その入れ替えるときにやっぱりね、その手放す方のタオルに対して執着が出てくるんですよね。いやこれまだ使えるかなみたいなとか、あとは一回雑巾にワンクッション雑巾にしてから捨てようかなとかね考えて、で一旦ゴミの日をスルーしてまだ家にいるみたいな感じのが、まあ、2週間ぐらいかな、もうちょっとかな、続いていたんですよ。まあ、その雑巾にしたものは手放してみたいな、ただ入れ替える枚数が多いので 1,2 枚ね雑巾にしたところでまだ、だいぶ残ってるみたいな感じの状況が続いていたんですよ。ただ明日ね、ゴミの日なのでもう潔く、肌触りの悪いやつは手放そうと、今日ついで決心をしたんですけれども、ね、そこにあるその裏にあるもの、潜在的に何が私にタオルを手放せさせないのかというところをですね、自問自答して、見た結果、そのタオルが手放せない、タオルに対する執着っていうよりも、その裏にあったのはお金に対する不足感だなっていうことに気がついたんですね。タオルを買い替えるっていうことはやっぱりそれなりのコストがかかるわけですよ。で最近ね物価高なんでタオルもねやっぱり昔に比べるとあれこんなに高かったかなみたいな感じで値上がりをしていて、で、まあ、家族分、何枚だ10枚前後入れ替えるってなると、まあ、数千円かかってくるわけなんですよね。でそのタオルも、メーカーだったりとか、その肌触りだったりとかいろいろとこうクオリティがあるじゃないですか。で、まあ、安いものだったら、わりかしパッと捨てれるものを、これがね、今治のいいタオル、高級品質みたいなやつとかだと、みたいな、まだ捨てるにはちょっともったいないかもみたいな気持ちが、まあ、浮かんできたりするわけですね。で、その裏にあるのが、タオルがもったいないとか、まだ使えるとかっていうよりも、お金が、タオルを買い替えるっていうことは、お金が出ていってしまうっていう、なんか漠然とした不安とか、なくなるっていうことに対する、何ですかね、心細さというか、そういったものが、ね、タオルを手放すことの障壁に、なってんだなっていうふうに、まあ、気がついたわけですよね。で、まあ、今はタオルの話をしてますけど、これって別にタオルだけじゃなくて、どんな時でもニョキニョキっとね、ことあるごとに、顔を出しているはずなんですよ。このお金に対する不足感っていうのはね。で、結局タオルは手放すことにしたんですけど、さっきその、タオルを一回雑巾にしてから捨てようかなみたいな話をしたじゃないですか。ただそれもね、だいぶ、よくよく考えたら失礼なことをしていてですね。なぜかっていうと、まずそのタオルはタオルの役割があり、そして、服、例えば服はね、服の役割があるじゃないですか。雑巾として生まれてきてないわけですよね。で、 まあ、その雑巾にして使って手放すみたいなことも何度かまあしているんですよ。でまたきっと今後も結局まあもったいないからちょっと雑巾代わりにしてみたいなことをまあやるかなとは思うんです。まあゼロにはしないとは思うんですけど、ただ単にその使いづらいんですよね。例えば、バスタオル使い古したもうゴワゴワのバスタオルをよしじゃこれを雑巾にしてから、もうコトンまで働かせてから捨てようみたいな感じに思うと、まずバスタオル大きすぎるんで切るじゃないですか。で切って端を縫ったとしてもポロポロと切ったところから繊維が落ちるんですよね。でそれ落ちたのがホコリやゴミになるんですよ。でそのゴワゴワのタオルで例えば窓を拭くとか床を拭くとかキッチンの水回りを拭くとかいろいろ試してみたんですけど、やっぱりもうゴワゴワなのでまず吸水力が落ちているし、うん、ゴワゴワのものでねその床を拭いてもあんまりねホコリが取りきれないなと思ったんですよね。で結局のところその雑巾用のタオルもうちに何枚かねなんかで多分いただいたものだと思うんですけど、あって、でそのきれいめな雑巾は、まあ、使い分けをしてたんですよ。ここ用がこの雑巾で、でもう使い古したそのタオルは一回汚れたらもう洗わないでそのまま捨てれるようにみたいな感じで使い分けをしてたんですけど、掃除をする時のその使い心地が明らかに違うんですよ。でそれはまあ当然なんですけど、雑巾として生まれてきている子たちと、しかもそのもうピカピカのね生まれたての子ですよと、もうバスタオルとして体を拭くために生まれてきたのに、バスタオルとして使い倒されゴワゴワになり、あそろそろお役目ごめんかななんて思った時に切り刻まれ、まだ働けたね今度はその役回りじゃない汚れを掃除させられるっていう、まあ、これ今自分で言ってても、 もうだいぶこうブラック企業な感じですけど、まあ、物からしたらもうとんでもないですよね。もういい加減お疲れ様と手放してくれよみたいなね、もったいないっていう気持ちよりももうありがとうって言って手放してくれよみたいな声が聞こえてきそうな感じですけれども、なんかそういうのでね、そのまあバスタオル一つ取っても自分の中にある執着に気づき、でなんでその執着がこんなに自分の中にあるのかなって考えた時に、それはその物自体に対する思い入れがあるっていうよりかは、それを入れ替える時買い替える時のコストですよね。まあ、お金に対するお金の方への執着や不足感、っていうのが大きいのかなっていうふうに、気づきました。でね、不思議なものでね、そこに気づくと、あ、じゃあ捨てようってなるんですよね。その気づいて、あ、やっぱりお金かみたいな、お金のこと考えると確かにもったいないから、あと1ヶ月ぐらいはこのバスタオル使おうかなとはならないんですよ。あ、手放せない理由ってお金なんだなって気づいた瞬間に、じゃあ捨てればいいやってなったんですよね。そこもまたね、不思議というか面白いなって思って。で、結局そのね、出すから入ってくるっていうこのサイクルはもう真理なんですよね。何か一つに当てはまるとかじゃなくて全てに当てはまるんですよ。人の体もそうじゃないですか。排泄するから入れる余裕ができるし、家の中のものも、で、最初はまあ、その新築だったり、引っ越し先、空っぽかもしれませんけど、空いてるから入れることができるんですよね。だからまあ、お金もそうで、出すから入ってくる。ひたすら溜め込もうとしても、まあ、溜まっていかないわけですよ。今、円安だしね。円でお金を貯めたところで5年後10年後には果たして同じ価値があるのかどうかみたいな、時代になってますから、余計ねお金をその円で、蓄えるっていうことは、あんまりね、昔のね、私も昭和生まれなんですけど、昔の人って結構タンス貯金とか言って現金をそのまま貯めるみたいなことをしてきましたけど、これからは例えば投資する、運用するとかね、あとはまあ自己投資して稼ぐ力をつけるとか、そういうふうにこう順繰り順繰り回していって、資産を増やしていくっていう方が、これからの時代には、 合ってるのかなと思うので、そう考えると、そのタオルに関しても、やっぱり古いものをね、ものを大切にするのは大事だけど、役目を終えた古いものを使い倒すっていうのは、またちょっと基準がね、ずれちゃってるのかなっていうふうに思ったんですね。なので、ちょっと今日は、その辺のこう、ものに対する、執着と、その裏にある、もの、裏にあるものというか、裏にある、なんで、もったいないと思うのか、なんでそれを手放すことに躊躇するのか、そこについてのお話をシェアしてみました。このラジオね、聞いてくださってる方も、あと、今年も一週間ぐらいですかね。大掃除しようとか、物を捨てようとか、考えている人もいるんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひその、物を手放すときに、って躊躇したら、なんでそれを躊躇してるのかっていう、その潜在的な理由のとこですね。そこをぜひ考えてみてほしいです。ね、その物自体に思い入れがある。っていうか、その物自体に思い入れがあったら、そもそも手放すものとして上がってこないと思うんですけど、手放そうかなって思ったのに、躊躇するっていう時には、まあ、必ずその思い入れ以外の何かがあると思うんですよね。私みたいに、お金が、買い替えるのにお金がかかるからとか、例えば服だと、もうね、その使ってない服を手放す時に、あ、でもこの服高かったんだよなとかね、そういうふうに、あとはまあ値段じゃないにしても、もう手に入らないかもしれないとかね、そういうふうにこの裏に何が隠れてるのかっていうところを、ちょっと見てみると、一つね、自分の中にある本当の答えっていうのが見つかるんじゃないかなと、思います。で、私ね、ラジオを普段スタンド FM のアプリで更新をしているんですが、Spotify や、Apple のポッドキャストでも聞けるようになってます。で、そっちだと、コメントとか、あと、なんだ、いいねとか、そういうリアクションが取れないみたいなので、もしなんかアクション取りたいなっていう人は、スタンド FM の方のアプリをインストールして、いただくとできるようになります。で、スタンド FM の方だとメンバーシップもやってるので、一般公開以外のね、ラジオも聞けるようになりますので、よかったらチェックをしてみてください。最後にお知らせです。2026年から新プログラムとして、メンタープログラムというサービスを開始いたします。こちらはね、マンツーマンで私と潜在意識書き換えメソッドの実践や、その他、ヨガとかね、ヨガ哲学、瞑想などの学びを深めていく、自分の悩み癖、生きづらさを解消するために、お役立ていただけるサービスとなっております。それ以外にもね、潜在意識、書き換えメソッドの、集中3ヶ月プランなども、年明けから再開する予定ですので、興味がある方はぜひ公式 LINE を、お友達登録していただいて、30分の無料カウンセリングがありますので、そちら申し込んでいただいて、サービスの詳細ご確認いただければと思います。メンタープログラムに関しては、ノートに詳しい内容をまとめたものもありますので、ぜひそちらもチェックをしてみてください。ということで、今日もラジオ最後まで聞いていただきましてありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。